なぜ LGBT 法案は成立したのか。リベラル政党自民党の正体。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
ちょっと前になりますけども、はい、6月16日、まあ一月ぐらい前ですね、LGBT 理解増進法っていうのが成立したんですよ。
ニュースになってましたね。
すごいニュースになってましたよね。 LGBT っていうのはね、いわゆる性的マイノリティと呼ばれる方々で、はい、まあ、マイノリティっていうぐらいだから、その逆のマジョリティである、まあ男って、で僕男と思ってますよ、男だし、
はい、
で奈緒ちゃんも女と思ってるし、女じゃないですか、
はい、
うん、でそれ別に何の疑問もなく、うん、まあ、そういうふうに男とか女とかっていう言葉普通に使いますよね、まあ、それがマジョリティなんですけど、必ずしもそういうマジョリティの枠組みにこうはまらない少数派の、まあ、性的マイノリティの方々で LGBT と呼ばれてる方々がおられて、まあ、そういう方々の理解、社会的な理解を増進しましょうということを目的とした、まあ、法律なんですね。で、まあ、この法律の問題はね、もう昔からこう言われてたんですけども、自民党の中でも LGBT 法作ろうとかっていう話がずっとあったんですけど、まあ、話が出てきては潰れ、話が出てきては潰れということだったんですけども、まあ、今回バイデンさんにこう、まあ、言われて、エマニュエル大使からもえらい言われて、LGBT の法律作れと、そんな法律ない国は、うん、まるで野蛮国家みたいなもんだと、まあ、そんな言われ方もして、まあ、G7 をね、広島でやるにあたってちょっと過去つかんちゅうのもあって、岸田さんがちょっと焦って作らはったということが、まあ、言われてて。で、今回岸田さんがその G7 やるから、もう何としてでも成立させにはいかんのだという指図を自民党側にしたと。
はあ、はあ、
いうことが、これはもう稲田朋美さんがそのご発言されてますから、総理からの指図があったということはもう明らかで、その指図に基づいて、まあ、この法律が成立したんですけど、まあ、自民党内からものすごい反発があって、LGBT を考える法律を、まあ、考える、まあ、委員会があるんですけど、そこで最後すごい議論して、賛成反対の多数決取ったら反対の方が全然多かったと。
うーん、
も自民党としてこれあかんやないかっていうことになったんですけど、その時に座長が、まあ、これこういう結果が出たけども、最終的な判断は、私座長に一任してもらえないかっつって、うん、もう LGBT もご利用して進めることになってしまったと。
それもその会議の意味ない。
全く意味ないっていうね。そんなこともあって、自民党の中でものすごい反発を、まあ、されたわけですよ。じゃあ一方でね、LGBT を進めている政治勢力ってどこかっていうと、例えば立憲民主党っていうのはね、すごいリベラルと呼ばれる、また後で説明しますけども、政党で LGBT の権利を保護しなあかんっていうことをすごくおっしゃってるわけですけれども、その人らからしてみたら、今回の LGBT 法案っていうのは、理解増進法っていうだけでね、うん、LGBT の方々の権利を守るっていう話じゃないんですよ。
うん、また別の話になってる。
別の話になってる。みんなで理解しましょうね、みたいな。うん、話に、まあ、自民党が結局、総審議があった自民党内まとまらんかったんで、それですら賛成、反対ですごい揉めてたのに。で、まあ、最終的に自民党の中でギリギリ合意できるような、ぬるーいものに、LGBT っていう名前がついてるだけで理解増進法ってあってもなくてもええのと一緒やないかもしれない。もう理解しとるわ、そんなもん、みたいな。言われんかってこっちも理解しますからね。うん、LGBT の方とか僕知り合いがいたとしたら、それは全然普通に付き合いますし、普通に、あ、困ったことあんのとかっていろいろ手助けしてあげたいと思うし、しない人でもそら困ってはったら何とかしてあげようと思うのが当たり前ですから、別に法律がなくたっていいわけで理解増進しとるわ、こっちはもう、みたいな。うんうん、そう思ってる国民はすごい多いと思うんですけども、まあ、それぐらいの法律だから、全然権利が守られてない。だから民主党の人はすっごいそれで反発してはるし。で、さらにね、LGBT の方々の中にはいろんな声があってね、権利が守られてないというふうに不満を持つ方もおられるし、そんな法律なんか通してくれんでいいと私ら普通に、 普通に生活してるんやから、なんかそんな風にやんや言われたら、逆に差別されるわ、もう、と。
ああ、すごい、祭り上げられた感じで。
祭り上げられてるのは、私、普通に友達とやってんねんから、私は今の立場で全然いいねんから、というタイプの、そういう反発もあってね。もうすごい揉めてるんですよ。もう
誰に対しての、ね、
そうそう、なんやねんと。だから結局、アメリカの属国であることを証明する一事例でしかないと。いう風にしか、もうこれ政治的には解釈、まあできない。ですけども、今日はね、こんなもわけのわからん法律がね、問題の多い法律がなんで通ったのかっていう話よね。これはまあ当然ながらあのアメリカの属国だからっていうのはあるんですけど、そうじゃなくてやっぱりそれを通した方にも通したかった気持ちもあるわけですよ。
はい。
これなんで、でこれ当社の自民党ですからね。なんで自民党そんなに通したかったんやと思うとね、自民党がそもそも抱える根深い闇が見えてくるんですよ。もともと彼らは LGBT 投資体政党なんですよ。
へー。
保守政党と言いながら全然保守でも何でもない。エセ保守政党なんです。その範囲、このね、キーワードはリベラル。
はい。
自由主義っていうものなんですけど、今年ね、京大の少人数ゼミって言ってね、1回生、まあ、18の男の子、女の子たちに、まあ、10年に1回、なんか義務で回ってくるんですよ。なんか、全学共通の少人数ゼミやれ、言われて。
はい。
あ、今年俺の番みたいな。で、せっかく回ってきたから、おじゃあなんか面白いのやろうと思って、政治哲学とかね、その社会科学の基礎講座みたいな。
うんうん。
もう一生覚えとかなあかんぞ、お前らと。もう俺が言うてること一生覚えとけよ、みたいなことを、すごいね、コンパクトにまとめて、社会科学と政策の実践みたいな。まあそういう講義を、まあやったんですけど、そのうちの一個でこのリベラルっていうのをすごく掘り下げた回があるんですけども、今日はね、その時のね、授業資料が今手元にありますから、
はい、
これもちょっと使いながらですね、なんで LGBT 自民党が通しよったのかということの深い思想的な背景を解説したいと思います。
よろしくお願いします。聞けば自由民主党の深い闇がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。さあお送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマはなぜ LGBT 法案は成立したのか、リベラル政党自民党の正体。
うん、このね、この LGBT 法案の背後にある思想は、LGBT の方々、レズだとかゲイだとかバイセクシャルだとかトランスジェンダーの方々の権利を保護しようということじゃないですか、もともとが、
はい。うん。
で、こういう議論っていうのはね、どういうところから出てくるかっていうと、政治学的に言うとね、政治思想的に言うと、自由主義、リベラリズムから出てくるんですよ。で、この自由主義、リベラリズムっていうのは何かっていうとね、これリベラリズムのリベラルのリズムなので、リベラルの語源っていうのはリバティってものなんですけど、リバティっていうのは自由っていうことなんですよ。だから自由主義から出てきてるんですよ。だからレズとかゲイとかの方々に自由がなくて不自由な暮らしをされてるんだったら、彼ら彼女たちの自由を保障しようじゃないか、それが社会正義だって考えるのがリベラリズムなんですね。
はい。
で、だからね、リベラリズムってのは別にね、レズとかゲイとかっていうマイノリティ、性的なマイノリティのことだけ言ってるんじゃなくて、あらゆるタイプの政治的なマイノリティをわざわざ見つけ出して、その見つけ出した人に権利、あなたにも権利をあげようと、うんうん、押し付けがましく与えようとする傾きを持つんですよ。
うんうんうん。
それがリベラリズムという自己運動なんですよ。で、それはね、本人が求めてるんだったらいいんですけど、本人求めてない時でも、あなたはリベラルであるべきだ。
それなんか、
もっと権利あるべきだ。
おせっかいが過ぎてるっていう。
そうそうそう。70年代とかによくあったのは、ウーマンリブでね。別に日本女性とかって別に、いや、私は別にこれでよろしいおす言ってんの。ダメよ、それ。ウーマンリブじゃ、ダメよ。これから男女平等なんだから。とか言って。これ、俺は男だの。吉川くんとかいつも言っとったわけで。吉川くんみたいな。誰も覚えてないかもしれませんけど。その、ウーマンリブよとかって言って、で、いや、私これでいいけど、みたいな人、
うん、
ダメよとか言ってこう、説教するみたいな。このジェンダー運動、ウーマンリブ運動って1970年にこう、まあ、あったわけですけど、こういうのはもともとイギリスとかアメリカで でできたわけですよ。
はい、
で、もともとね、イギリスとかアメリカで出てきた背景っていうのはやっぱりね、まあ、特に、まあ、イギリスはこれ、階級社会が激しいから、階級社会っていうのをやっぱちょっと崩していかなあかんのちゃうかっていう議論もありましたし、アメリカはやっぱりね、黒人差別。
うん。
これやっぱり、まあ、見るからにダメじゃないですか。
そうですね。
それはおかしいやろうっていうのが、もうあんまりにもひどい差別が、KKK とかで。だってほんまにもう虐殺したりとかしてたわけですから、それはあかんやろってで、リベラリズムがすごくね、進化していったわけですよ。うん、だから、まあ、女性差別、階級差別、それから人種差別、っていうのをこう直していこうっていうね、やっぱりそれはそれでね、アメリカではどうしても必要な劇薬だったんですよ。リベラリズムっていうのは。でそれで、それが、ま、LGBT に今向かってると。
うん、
だから民主党のバイデンさんとかがすごくそういうのお好きで、まあ、民主党にはもそういう人いっぱいいますからね。で、まあ、それはそれで、ま、僕ね、まあ、話はわかるんですけど、これ、リベラリズムの問題っていうのは、今までこう、日本社会にリベラリズムが合うかどうかっていうことでね、まずね、そのウーマンリブのさっきの、よしかかーの話ね、その、俺は男だの、ほんまに知りませんこれ。
わからへん。
森田健作知らん。ねえねえねえねえねえねえねえねえねえとかやっとったん知らないですか。
記憶にないかもしれへん。
さらば涙となんとかとか知らないですか。
そういうのが流行ってた。
まあまあそういうの、俺は男だっていうね、もう今から言ったらもう完全 LGBT 違反の、もうポリコレ違反の番組だったの。俺は男だ。
はいはいはい。
でそこでなんか吉川くんが出てきて、ウーマンリブよとか言って何言ってんだとかっていう番組が昔。
まあ、あったんです
よ。あったんですよ。で、これね、だから、俺は男だっていうのは、何を不満でもだ、この野郎っていう番組の作りにこうなってるんですけど、この男の子はね、剣道をやっててね、森田健作は。うん、で、それでこう、日本の伝統文化、精神性の武士道みたいなものを体現してるわけですよ。だから、やっぱりね、この、リベラリズムというものを進めようとして、これ伝統文化と対立するんですよ。
うん、
俺は男だとかって、アウトアウトアウト、今、まあ、ポリコレアウトってことに、
はい、
なりますからね。
そうですね。
だからね、リベラリズムは文化、伝統、風俗、秩序っていうのを破壊してしまうんですよね。で、さらに、そうやってこう、今、俺は男だのことを言ってるやつとかも、ボロクソにこう言っていきますから、
うん、
そういう敵を作るわけですよ。これで国民をこう分断するというね、恐ろしい破壊力を持つんですよね。だから日本のようにある程度まとまった国にリベラリズム入れてくると分断してしまうんですよ。もともとアメリカみたいに黒人と白人が分断しているところを融合するときにはリベラリズムって必要な薬かもしれないけども、一定程度社会的にまとまっているところではかえってこう問題を、うん、生じさせてしまうっていうところがあるんですよね。っていうのがリベラルの問題なんです。で、普通はイギリスなんかやったら保守党っていうものと自由党っていう、まあ自由党って、まあ労働党って言いますけれども、要するに、そのリベラルな政党と、それが保守党っていうのが対立して、
うん、
だからどっちも必要ですねっていうことをやっていくんですよ。
はい。
で、まあアメリカでも一応共和党と、民主党っていうのがあって、リベラルと保守ってことになってて。で、日本だったら民主党系と、それが自民党系で、自民党系保守ってことになってて、民主党系はまあ、まあまあリベラルでさ、まあよろしいですよ。だから伝統文化壊しましょうと、新しく平等していきましょうという人たち。伝統文化守りましょうと。で、伝統文化守りましょうっていうのは一応自民党って言われてるんですけど、これが嘘なんです。
嘘。
だってね、自民党って何の略ですか？
自由民主党。
ね？最初なんてついてます？
自由。
ね？これ英語で何て言うかって言ったら、リベラルデモクラティックパーティーって言うんですよ。リベラルパーティーなんです。自民党っていうのは、その出自からして、出発点からしてリベラル政党なんです。だから伝統文化を破壊するために作られた政党という側面が半分あるんです。で、さらに民主のところでね、民の中で、そういうなんかリベラルのものがええと言ってきたら自由民主、もう全体上げてリベラル政党になるんです。だからね、LGBT を認めようとするのは当たり前なんです、彼らが。
なるほど。
リベラル政党なんだから。でね、彼らが今までやってきたことって結局ね、マイノリティの声を聞いて、マイノリティのために文化、伝統をぶっ壊して、マイノリティ用の法律を作ると、制度を作るっていうのをずっとやってきたんです。この LGBT も買って、そうだけど、例えばね、大企業とね、中小企業では大企業はマイノリティなわけですよ。で、この大企業とマイノリティの声を聞いて、中小企業を冷遇して大企業を優遇するという構造改革をやり倒してるじゃないですか。
はい。
自民党って。 ん、これ保守政党としてどうやねんってことですけど、彼ら保守政党じゃないからやるはずないんですよ、そんな中小企業守るなんて。でさらに言うと大企業よりもっとマイナーなのが外国企業ですよ、
はい、
日本社会においては外国企業というマイノリティの声を聞いて、うん、日本企業っていうのはどうせ日本文化に守られてるからお前十分守られてるやんけと、それよりも外国企業かわいそうやんけと、あれからもっと外国企業を優遇してるやっていうことで、無理やりこうグローバリズムをこう進めていってね、
それでね、国産のものがどんどんどんどんなくなっていく。
これはね、だから LGBT のリベラル推進と同じ構造なんです。だから LGBT もね、その LGBT というマイノリティの方のが不当にやられてるから、このマジョリティ側が相手その理解しなあかんという話は、これ美しく聞こえますけども、これと同じ構造が大企業とか外国企業に対して、大企業とか外国企業というマイノリティがかわいそうやから守ってあげようよっていうことになってるわけですよ。
はいはい、
もう完全にこれリベラルなわけですよ。でさらに言うと移民の声も聞きましょうと。
そうやった、
移民をすごい増やしていきましょうと、
はい、
で日本人は日本文化で守られてんやが、移民の方は守らなあかんやないかと、でいうことで無理やり移民をこう拡大しようと今したりとかしてますよね。ってことでね、自民党が保守政党のくせになんで新自由主義的でグローバリズム的なのかって多くの人はそういう疑問符を出してたわけですけど、その問い自体が間違えてるんです。
もう
保守政党じゃないんです、リベラル政党なんです。だからLGBT 推進法案を推進するのは当たり前なんです。ね、
はい。
だから自民党っていうのは、もう結局だから文化とか、まあまあ LGBT の方の権利を守るのは当たり前だとしてですよ、一般論としてですよ、自民党っていうのは文化を破壊する政党なんです。もうそれはもう決まってるんだって、マイノリティのためにマジョリティのものを全部壊すのが当然だって言ってんだから。
うん。
だから民主党と同じなんです。これはつまりね、自民党っていうのは自由の罠にかかってしまってるんですよ。自由っていうのは、何でも自由に許されますからね。少数派の自由も認めないといけない。で、そしてその少数派が多数派に辛抱させたいと言ったら、多数派を辛抱させる力を持たせるのがリベラリズムというものですから。で、そうなると、互いが何かの、それぞれの人間は何かの意味でのマジョリティですから、全員が全員をがんじがらめにしていくんです、自由主義っていうのは。
どんどんね。
そう、自由主義がはびこればはびこるほど人々が不自由になるという罠があるんですよ、
うんうん、
そんなね、自由の罠にかかってしまって、自由によってがんじがらめに拘束され、身動きが取れなくなってしまってる最先進国って言ったら当然アメリカ。そのアメリカの自由を歌い上げた代表的な一曲、僕はこの曲大好きなんです。アレサ・フランクリンの Think。
週刊クライテリオン、藤井さとしのアルガママラジオ。
アレサ・フランクリンで Think お届けしました、うん、
いい曲でしょ
う。もうね、すごい自由だーっていう。
大好きなんですよこれ、
うん、
もうこれ12歳の時にね、
はい、
これブルースブラザーズっていう映画があって、もうあの映画大好きなんですけど、
うんうん、
その中でね、これがもうこの歌手のアレサ・フランクリンが直接出てきてね、このフリーダムフリーダムって歌い倒すんです、うん、それを見てね、生駒のね、田舎の藤井少年はね、アメリカってすげえなー、自由っていいなーめっちゃ思ってましたよ、
うん、
ね。まあ、この曲はね、アレサ・フランクリンっていう人の曲で、これクイーン・オブ・ソウルで、これ1968年のヒット曲で、でこれは今日お届けしたのは1980年のブルース・ブラザーズのセルフカバーバージョンに、まあ、なってきててね、今申し上げましたけど、安いレストランの店長っていうかね、おかみさんで出てくるわけですよ。あんた何よみたいな感じで、でもうそれでもう客とぶわー喧嘩になって、でこれぶわー急に歌い出すんですよ。それをこうブルース・ブラザーズがこう見てるっていうね、も
う
すんごいかっこいいシーンのね、
はい、
まあ曲なんですけど、でこのフリーダムって叫ぶこのアレスさんの姿に、まあまあ僕はもうこう憧れてたと、
うん、
でこれ乾ひろしっておるでしょ、
ああはい、サバンナの
高橋さんがやってるやつ、
はい、
であれ自由だーって
やってましたね、ね、
あれのまあの源流ではまあ、うんうん、あると。でね、これはね、やっぱり僕確かにこれ憧れたんですけど、ブルース・ブラザーズってね、結局ね、どうなってるかって、自由すぎてね、もうめちゃくちゃになっていくんですよ、社会が。パトカーが何十台ももうボッコンボッコンになっていくんですよ。めちゃくちゃになっていって、 ほんで最後これあのブルースブラザーズは警察に捕まってジェームハウスロックを歌って終わるんですよね。
捕まっちゃうんや。
捕まっちゃう。だからね、自由ってね、やりすぎるとね、放夏放獣って言ってね、うん、めちゃくちゃになるんですよ。で、まさに今のアメリカがね、自由を言いすぎてもめちゃくちゃになってしまってるんですよね。で、しかもね、リベラリズムのめちゃくちゃさって本当深刻でね、自由主義の最大の問題は、自由であることを強制するという不自由を提供するんですよ。自由であれって、え、そんな別に私これでいいのに、昔ままでやらしてよ、あかん、新しくウーマンリブでやれと、え、私そんなんっていう、強制されるっていう格好で不自由になるんです。で、自由っていうのはね、確かに素晴らしいものなんですけど、これ主義になってしまうと、途端に強制という政治的な臭みが入ってくるわけですよ。ほいで、だからリベラリズムは、まあダメなんです。自由はいいんだけども、イズムがダメだっていうことです。だから、あの、リベラリズムの人はね、このアレサーは素晴らしいんだけど、ティンクって命令してますよね。考えろと。強制してるんですよ、ある意味。だから不自由、自由で生きなきゃダメなのよ。これ不自由な人間が聞いたらそうやなって思うんですけど、うん、まだなんか自分が固まってない人間が聞いたらもうなんか地獄に落ちるわけですよ。もう俺考えられへんし、どうしたらいいやろう。そういう状況にね、アメリカがこう陥ってて、そのアメリカの深刻なリベラリズム病を日本も病み始めてるんだなと思うとね、この LGBT をめぐる言論を見てるとね、僕は悲しい気持ちになりますね。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
まあ、今日はね、あのなかなか一般の日常会話でリベラリズムなんていうことをね、言うこと少ないと思いますけど、うん、実は今の日本の歪み、まあ、特に LGBT 法案をめぐる歪みというものは、このリベラリズムという自由主義というものが持つ宿悪というかね、元々の深い闇、問題が、まあ、噴出してきた、まあ、一例なんだっていうこと、その一端をね、ちょっとご紹介、まあ、できたかなと思うんですけど、まあ、このあたり、あの、京大の講義の中でも、がっつり、まあ、語ったんですけどね。その時の講義のタイトルが、保守主義とリベラリズムっていう、うん、まあ、対応でお話ししたんですけど。まあ、これね、今、新しい、その、一般の方向けの講座っていうものも今、作りましたんで。うん、また、ちょっと調べていただいて、動画でご覧いただけますか、もっと詳しく論じてるやつを、ね、またそれご覧いただければなと思います。ということで、まあ、ぜひね、やっぱり、ちょっとはね、なんか一般的なリベラリズムっていうものが何かぐらいの教養をね、ちょっと持っといてもらうとね、ニュースの見方がガラッと変わりますからね、うん、ぜひそういうところも、まあ、折に触れて お話していきたいなと思います。
はい。そして、表現者クライテリオの最新号では、進化するコスパ至上主義、タイパ管理された家畜たち、これをテーマにお届けしています。書店あるいはインターネットでぜひご購入をよろしくお願いいたします。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、はい、今夜もいろいろとありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、
さようなら。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。